戦闘態勢 .com。
人生相談。
じゃあ人生相談
いきます。はい、部活での悲劇です。
はい、
ションベン小僧の友人さんから、16歳から17歳の、
はい、
まあ高校生かな、こんにちは、卓球部員です。昨日友人 A 君と練習してた時です。先輩が下手くそだと言ってきました。A 君は体格が良いので、先輩相手でも胸ぐらを掴んで壁に叩きつけました。殴り合いの喧嘩になって周りの部員で止めました。再び練習をしている時に先輩がラケットを投げて A 君の顔に当たりました。A 君は逆上して卓球台の上に立ち上がって、こんなのやってられるかとズボンのチャックを下げて卓球台に排尿しました。周りは唖然としましたが何も言えませんでした。そして A 君は卓球台をひっくり返して帰ってしまいました。もうすぐ新学期ですが、部活どころじゃなくなりました。今日も午前中だけ参加したのですが、気まずくなってお開きになりました。先輩は後輩の A 君にやられたので、A 君を恨んでいました。A 君も自分が原因とはいえ、学校に行きづらいと思います。なんとかなりませんかね。
ちょっと見せて。
ぼんやりした。
まあ、16歳、17歳だから、やっぱそんな感じの質問ですよね、やっぱりね。
仲直りしたいんでしょ？
うん。
仲直りしたいんでしょ？うん、
ただ、この人は、友人でしょ？
うん。
この人と A 君は、別に喧嘩してるわけじゃない。
喧嘩してるわけで、やめろよって言った方だよね。
うん。
まだ、部活の雰囲気が
悪いから、
うん、なんとかして。
これは、部活で、部活で、綺麗、言ったことある？
ああ、
俺
な、
部活って、うん、俺ちょっと自分の、うん、あの懺悔ですけど、
うん、
舞台をすっぽかしたとか、
演劇の、
うん、ありました、
うん、すっぽかしたっていうのはそれは自主的に、
自主的に
出たくないから、
直前まで練習してて、
当日要するに始まったんだね、
うんうん、
舞台がね、
うんうん、
起きた時にはみたいな、もう行きたくない
し。行きたくないっていうのは、なんかすごいいろいろぐちゃぐちゃしちゃってて、うん、
人間関係的に、
ね、人間関係的にね、ぐちゃぐちゃしちゃってて、うん、俺絶対絡まないと思ったのよ、
うん、
絶対絡まないと思ったんだけど、うん、なんかやっぱどっちから派閥に入んなきゃいかんみたいな感じの話になっちゃって、それで
お前どっちにつくんだみたいな、
そう、どっちの味方なんだって、
うんうん、
あ、すっごい要するに中途半端でいたのが一番まずかったみたいで、どっちの味方なんだって、もう公演始まってんのに、どっちの味方なんだって言われて、初日の後よ、もう一日あってもおよそ2日あったけど、次の日、じゃあ自分の味方だっていうことを証明したくなっちゃったからね、で、バットマン見てました
公演があるのに、役は何かついてた？
役は一応、まあ、
セリフ結構主役で
主役級のということで抜擢していただきました。俺あの時ははっきり言って、あの狂言回し的なあれだけど、まあだからいなければいないでなんとかなったっちゃなんとかなったんじゃない。まあそのほらぶつ切りになっちゃうけどさ、全てのことがさ、ぶつ切りになっちゃうけど、うち帰ってきたのは当時親父まで来てたからさ、お前なんかすっごいたくさん電話かかってきたけど何みたいな、友達から何度も何度も電話かかってきたぞみたいなことになってて、翌日どうしようかな、これはいくら切れてそういうことをしたにしてもみたいな、怖いからさ、バットマンの映画館から出られないんですよ。
そういうことしてバットマンの映画見に行ってさ、バットマンは面白かった？
面白いわけない
よだよな、
もう怖くて怖くてさ、ただバットマン何度も見てるわけ、映画館から出られなくて。
なるほどね。
どうしようかなと思って、それで高校の時の同級生で、あの空手やってるやつに、ね、電話して呼ぶ、あのさ、一度に15人と喧嘩するからどうすりゃいいのって聞いたら、とにかく目を狙えと、目を狙え、でもお前何やったのって言ったら、そんな15人と喧嘩する、いや喧嘩っていうか何ていうかみたいな。翌日こうさすがに勇気を振り絞ってちょっと行ったら、俺今でも覚えてますけど、あの 楽屋に自分の洗顔用のビオレ言うと手鏡置いてあったんですよ、うんうんうん、それがこうゴミ箱にバーンと捨ててあってああ誰も俺の目を見てくれなかった
っあ声もかけてくんなかった
声もかけてくんなかったっていう、うんうん、でもそれ飲み会多分やんなかったね打ち上げ、うんうん、舞台は普通にやった、うん
あの次の日も舞台があった
次の日舞台があったそれがラスミだったから、うん、出て
ああ
出た、うん、でふわーっと何もなかったかのようにふわーっとみんな解散した事件っていう
のその間ずっとセリフ以外の会話は
ない俺のことをもう絶対許さないっていう証として、うん、そのビオレ言うと、うん、ビオレ言うとその、うん、手鏡がバーンとこう、うん、捨てられてるなっていう、うんうんうん、そういうことを一回ありましたねあそれと同じような行為だと思いますよ
まあでも、うん、そういうことがあってもまあ市村君は生きているっていう
そう生きてる大丈夫ですよ、これ本当におしっこしちゃったんだとすれば、うん、あの部活そのものがさなんかあのちゃんとした部活なんじゃないだから卓球台、うん、大事にしろよ的なさ、うん、道具は大事にしろよ的なところがあって、うんうんうんうんこんなもんみたいな、うん、人の大事なものをこう、うん、ベーンってやっちゃう的なことだったんだよね、うんうんうん、俺おしっこかけて男子校だろあるとすりゃこれノリとして
まあそうだね
おじいちん出しちゃったって言ったら女子いる前じゃやんねえぜ
言われて女子バレーやってたりとかねしてたらちょっと大変なことになっちゃうから、ね、
女子バレーやってポーズとか言ったらさジョボジョボジョボジョボジョボジョボジョボっていうねアンモニアの匂い
は
確かにね
ちょっと男子アンモニアみたいなさそんな感じになっちゃ
う、ね、ってるから男子校だと思いますよ、ね、でも男子校だったらまあこれぐらいワイルドでも、
ね、いいんじゃない
いいじゃないですかね、うん、なあなあになっちゃうと思いますよ、うん、あのこの人が許してるんならね、
うん、まあね
相談者の人がもう許してるし仲直りしてほしいと思ってるんだったらそれは伝わるんじゃないただ先輩には謝った方がいいと思うよ A 君は
A 君はね、う
ん、すいませんでしたぐらいのことはちょっと、うん、
言っとくまあまあまあね
あとはもうね卓球でね勝負するしかないよねもうね先輩と A 君ね
そうだね
そう卓球で
卓球で勝負
してもう、うん、それでもう、うん、なしもうノーサイドみたいな感じですよね、
うん、確かに、ね、
それですっげえ熱くなっちゃった
らどうするまたおしっこみたいな
またおしっこみたいなさ
じゃあ試合の前に必ずトイレ行ってきてもらって
仲直りの卓球の試合をやれば、やればいい
やればそうそうそうそうそう、うん、そう、ね、卓球で揉めた話は卓球でねちゃんとね
どちらかが参ったっていうまでやれば
そうそうそうそうそう
なるほど、
うん、その回を、うん、その卓球の試合を組んでみたらどうですか、うん、っていう、うん、仲直りそうだ、ねう
ん、じゃあ今回の映画はアフロ田中、はい、っていうことだよね、ええ、これは私が、はい、私がっていうかまあこんちゃんが家族 X どうって言うから、
うん、じゃあアフロ田中
じゃあなんか家族 X なんか重そうなのでバカっぽいのがいいなと思ってツタヤに行って見てたら、うん、アフロ田中はどうかなってコンちゃんにメールしたら、うん、じゃあアフロ田中でみたいな
即決
も最終的には判断はコンちゃん
これ俺になっちゃってるの
ちなみに皆さんアフロ田中は読んだことあります？
ない
もないね
ない
うちのはないの
俺もない、うん、ビッグコミックスピリッツに連載、
うんうん、何巻ぐらいです
よ、ね、タイトルが高校アフロ田中中退アフロ田中上京アフロ田中さすらいアフロ田中それぞれ10巻10巻10巻6巻だから結構結構
でなんか300万部ぐらいだ
ね、うん、結構売れてるんですよ
スピリッツってそんなにずっと大したもんだよね、うんうん、
大したもんだよね、うん、
でも全然知らなかった、
ね、なんだろうねあれなのかねちゃんとしたストーリー漫画枠なのかね、うん、それともなんかギャグ漫画枠って2、3ページのもあるじゃん
いやあそんなに関数続かないでしょ、うんうん
う
ん、
ああそれでね、うん、確かにねストーリーじゃあ普通のストーリー漫画枠なのかな、うん、アフロ田中、ビッグスコミックスピリッツで連載の漫画、うん、アフロ田中シリーズの映画化ということでね、うんうん、
監督は松井大吾監督、出演は主人公のアフロ田中に松田翔太で、ヒロインに佐々木希、うん、ということでね、あらすじが書いてない、うん、まあアフロの、うん、アフロヘアの田中くんが彼女が欲しい、うん、友達の結婚式に、友達俺が誰かが結婚した時には、うん、その結婚式場に彼女連れて行こうなみんなでなんていう約束をしちゃったので、である日田中君のところに結婚式の招待状が届く。で結婚式までに彼女見つけなきゃって言って奮闘する話ですよね。
そうそう、
簡単に言えば、
俺最後まで分かんなくて、うん、予告編見て初めて分かったんだけど、うん、これテンパーだったんだアフロ田中君って。それかけてんのかどっちなのか分かんなかったのよ。で予告編でテンパーのアフロ田中って言ってるから、うん、あ、テンパーだったんだ。
いや、最初に小さい頃、うん、テンパーでいじめられてて、うん、それで、
うん、アフロ、
アフロにしたんだ。
子供の頃アフロにしたんだ。
したん
だ。あの髪型にしてるんだ。
そうそうそう、したん
だ。でも予告編では、うん、テンパーのアフロ田中って言ってるよ。
テンパーのアフロ
子供の時テンパー
だった、うん、いやいやいやいやいや、
あの髪型だって本編のね、うん、あれ一番最初いじめられる
って、いじめられてた時は、うん、ちょっと巻き毛ぐらいなの
かな、うんうんうん、それが、まあ、成長して髪質がかかったらアフロになったのかなと俺は思って、
自分でアフロかけたの。
じゃあアフロかけてるんだもん。
そうそうそうそうそうそう、アフロなのは天然パーマが伸びきるとなるかららしいが、アフロなのは天然パーマが伸びきるとなるかららしいが、アフロにした理由はある事件がきっかけである。髪型に特徴があるものの格好が良いとは見なされていない。よくわかんないな。アフロなのは天然パーマが伸びきるとなるかららしいが
っていうことでしょ。だから伸びきっちゃうと、
じゃあ伸びて伸ばしたらアフロになって、なっちゃうってことなのか、
なっちゃうっていうことなのかでしょ。じゃないと、うん、あのキャラクターで説明がつかないじゃん。アフロにするって結構意思的だから。
うん、なるほどね。
うん、あ、そっか。テンパーでああなってるからモテないでしょ。
意思的にやってるっていう感じはないよね、確かに。
え、でも、アフロにしてから俺は、いじめから、逃れられたんだみたいなこと言ってたじゃん。
だからそう、アフロをかけたのかなと思ってたんだけど、
俺もそう思ったんだけど、うん、予告を見ると、うん、天然パーマのアフロ田中、ああそうか、じゃあ伸びきって
アフロみたいな、
じゃあ伸ばしたっていうこと。
そう
なるのかね。
にしてもそれじゃ分かんないよね。もじゃあ、うんうん、もっとさ、それだったらあのぐらいの巻いた毛ぐらいのもんじゃなくて、チリチリに短く なった状態でもチリチリになってないとおかしいじゃん。
まあまあまあまあ、そう、うん、だからいや、子供の頃髪質変わるから多分伸ばしてみたらボワーンとアフロっぽくなったんで、うん、そう、そのまんまにしてるのかなと。
まあでもにしてもさ、
アフロモテないっていうののカテゴリーって、うんうん、髪型をどう切っていいかわからないから伸ばしっぱなしにしてますっていう、これジャンルがあるじゃん、一つのカテゴリーとしてさ、あんまり髪型をいじってません、美容院行ったりしません、うん、だからモテないんで、そのモテないのの一つの形がテンパーのアフロ、うん、なのでキャラとしてアフロ田中っていうことなのかなと俺は、じゃないと説明つかないなと思ったわけ、うん、
あとなんかそれでいじめられなくなったから、なんか それがなんか一つのもうなんか形にしてんのかな、
形にしてそのもじゃもじゃのまんまの方が、
う
んうん、要するに自分の成功体験だから、
ね、そうそのままにして、うん、でそれを俺は かけて床屋に行ってかけてもらってってことなのかと思ったら、なんか違う、もしかしたら違う
じゃないかなと俺は思ったけどね。
そうか、
佐々木希とかもさ全然突っ込まないもんね。
誰も突っ込まない、
誰もアフロに関しては、うん、全然突っ込まないもん、ね、いやでも
ずっと見てて、え、これってアフロである意味、うん、意味付け的なものはあんまない、出落ち的な、
うん、ただアフロじゃないと説明つかないんですよ、いろいろと。あの髪型が変じゃないとモテない理由にならないから、
うん、いやいや、でも別にね、アフロだからモテない、
いや、髪型に、うん、髪型が変だから、いや映画的によ、
うんうん、
映画的に俺が思ったのが、うん、なんで松田翔太君 モテないのかなっていうのはちょっと見てて分かんないんですよ、うん、だってかっこいいしまず、う
ん、いやだからかっこいいとかじゃないん
じゃないの、あの手足は長いし、うん、
でも結局あのネガティブ思考みたいなのじゃない、
うんうん、いや俺ね見ててね、うん、あれだったらねうちのやった方がよくねあれマジでチキショーとかさこれは彼女を見つけねばならんということ
か、ね、キャスティングキャスティングあのいや本当難しいなと思ったんだけど、うん、やりがちな演技があるじゃん漫画を、うん、漫画的な演技っていうのがことごとく、嫌な感じになってるんですよ。
うまくいってないね。
うまくいってないんですよ。だからあの例えば松田翔太君みたいな割と醤油顔にあの演技やらせるときっついんですよ、ね、やっぱり
ちょっと悲しいものが
そうそうそうそう
もっと上手い人いる、
もっと濃い系の顔の人がやった例えばあの出てた堤下なんかが、うんやる分には全然いいんだけど、
お客さんが来ないっていう話でしょ。
そうそうそうそうそう。
ちょっと悲壮感漂うね。
堤下。だからあの急にむず本当なんか難しくってさ、全然笑えなかったでしょ。
笑えない。
あのまあ笑ったところあった？
いや俺はその話あったでしょ。
なんだろうね、すぐ顔に出るキャラ。みたいな感じにしてるじゃない、うん、あれ多分漫画でもそうなんだろうけど、はあ、ああ、うん、みたいな顔になったりとかさ、うん、
それでいいよねいやいやいやもう今のでアフロの戦いやらへん
やんうおーうおーみたいなさ、うんうん、ああいう顔するじゃん
それがね、うん、松田翔太君だと笑えない、ね、
笑えないし松田翔太だと笑えないしで多分ね漫画の原作でもそういう表情するんだけど多分それは映画にする場合内面の心の中の表情として描くべきだったんじゃないかと思うんですよ。
いやつまりあの心の声としてやる
やるべき
実際に手紙読んでうひょみたいな顔はやめた方がよかった。
例えば一人でいる時に手紙読んでうひょみたいな顔する分にはいいけど、うん、例えば佐々木のぞみちゃんがあのパッとか開いてこんにちはとか言った時にうんうんうんうんみたいなさ顔するじゃん。お前いくらなんでもそれねえだろうと思うわけ。あの可愛い子がさ来た時に玄関開けた時にうんうん可愛いみたいなさ。
内周辺で取り直せない。
内面描写的にさそういう顔してるんだったらありだけど、例えば照明とかガラッと変えてね、これは心の中の顔ですよっていうのねやるんだったらいいけど、もう現実にその顔しちゃってるんだ、それだとちょっとやばくないかっていう思っちゃうんですよ。笑う前にちょっとこいつ頭が心配みたいなさなるので、そのあたりちょっとね、
松田翔太君はさ途中で、まあさっきの話ですけど、なぜモテないのかがアフロ以外にあのテンパーの変な髪型以外に理由がないんですよ、見てる分にはよ、うん、そうすると途中ですわ、
すごいルックスで、
ルックスで、うん、そう性格でも、うん、
性格
でもだって女の人に対して基本誠実じゃん彼は、うん、だって、うん、酔っ払ってる女がの人がいてさ、うん、どっかの矢沢とかって原美恵ちゃんが行って連れてったのに、うんうんうん、何もしないで武田里奈が出てるテレビみたいな、
武田里奈ちゃん
なんで武田里奈ちゃんのあそこで
武田里奈ちゃん出てる
びっくりしちゃった俺
その声はと思って、で最後確認した武田里奈、まあそうですけど、うん、っていう男で要するに優しいじゃない、うん、女の人に対しても、うん、ちゃんと気持ちを伝えようとしてる努力してる部分もあるし、うん、で手足は長いし、途中でねあのこの髪型にはこのファッションだよ、うん、すっごいごっついブラザー系のファッションになっちゃう瞬間もあるんですけど、あれ別にさもう似合ってるかなって俺なんか思っちゃうんですよ、あの普通にファッション雑誌見てて松田翔太がやってるようなファッションだからあの程度着こなしちゃうよねこの程度、特にアフロのカツラを脱いでみるとモテるでしょうか、どう考えても人間的になんか問題を無理に作ってるような感じがするのよ松田翔太君、あのモテない、モテない、モテないって言ってること自体さ、だから本当にモテないのあなた床屋行ったらって普通に美容院に行って髪型直したらさ松田翔太なんだし、 佐々木希とセックスぐらいするだろお前俺は見ちゃうんですよ。ああこれでね、偶然アムロ田中見る前にハードロマンチッカーを見てて、
ハードロマンチッカーってなんだっけ。
ハードロマンチッカーってグスヨンっていう、うん、CM ディレクターの人が自分の半生をさ、うん、あの韓国人、在日韓国人としてその不良のとの戦いに明け暮れてた下関の時の時代を描いた。それで松田翔太君とその韓国人のボスの、あの役でさ、うん、出てくる2人が今回にも出てくるわけ、うん、あの仲間の一人として出てくるんだけど、うんうんうん、そのハードロマンチックが本当に面白かったのは、本当に面白くて、本当に無機動、松田翔太君、見るに耐えない暴力を、
あ、松田翔太も出てる、
松田翔太主演なんだ、
主演なんだ、
あの例えばレイプされてる現場に通りかかると、うん、まずレイプしてる男たちを、うん、ヘルメットでガンガン殴って、うん、血が出るまで、うん、そして帰り品に助けてって言ってる女も蹴飛ばして帰るみたいな、うん、全然わかんないんだけど、うんうん、なんか一本暴力として筋が通ってる男で、うんうん、でそれを見た後で、うん、アブロさんなんか見たから、うん、俺どれだけ振り幅があるのかなと、うん、結構楽しみだったんですよ、うんうんうん、全然柄にハマってなくて、うん、これカツラ脱いだらさ、うん、例のそのプラチナブロンドが出てきてさ、うん、そんなのお前バキバキにやっつけちゃえばいいじゃん、佐々木希君は殴ればいいじゃんそんなやつっていうふうに思って見ちゃうわけですよ。だからちょっと田中、松田翔太の役の振り幅って結構、うん、ハードロマンチックは本当にハマってたけど、うん、今回ハマってなかった。
だからコメディには向いてない、
向いてないだろうね、だろうねっていう、うん、
だから作り方がね、うん、もうちょっと、うん、もうちょっと作り方はあったと思うんだけどね、松田翔太にハマるような作り方みたいなさ、ギャグの見せ場方みたいなのがあると思うんだけどね、
あれでも本当あの彼女作らねばならんということかみたいなのって類型的だよね、
うん、本当に
あれ やれる人はすごいたくさんいると思うんだけど、うんうん、松田翔太だったらちょっとあの本当他の人だったらもっと多分うまく、類型的なことなんで、うん、あっとこうやって見てられるかもしれないけど、うん、
俺はね、その松田翔太君にハマっちゃって、
え
俺これすごい面白かった。
あ、マジっすか。
マジで、
マジっすか。
マジで、あ、じゃあよかった
ね。俺これよかった
なと思って。笑った、
もう笑ったね、これ。
じゃあさ、ごめんなさい、これ
笑った、
あれ気づいた、あの、ヘルメットかぶってさ、仕事してるじゃん、ヘルメット乗るとちょっとキノコみたいな。
あ、気づいた。あ、俺それ気づかなかった。
気づかなかった、
それ気づかなかった、それ気づかなかった、
ちょっとなのかな、気持ちキノコですみたいな感じになってるんで、もっと派手にやった方がいいじゃん。
そうだ、いやでもこだわってるなと思った
ら、
そ
こから、あ、そう、俺ちょっと気がつかなかったな。
じゃあもうリリーさんとか出てきたあたりでもう大爆笑だ、
うん、そう、あ、そうそうだね、もういやリリーを食っちゃってるっていう感じでさ、もう松田翔太、
あ、そう、
これすげえな松田翔太と思って、
あ、じゃあ役にハマって
る、ハマってる、俺はなんかハマってるっていう感じで、
じゃあよかった、もう見てるわ、ゲラゲラ、
もうやめてやめてみたいな、マジで、マジで、
そうそうそう、あ、じゃあよかったじゃん、
そうそう、よかったよかった、だからアムロさん田中多分ちょっと つまんねえなと思って避けてたんだけど、で見たらもうダメだね、避けてちゃうみたいな感じでね、
ほんと、ほんと他の仲間とかも結構、うん、いや俺ね、うん、あそこ面白かった、うん、結婚式のシーンで、うん、あのプワーッとこう玉が膨らんでって、うん、さあ、うん、何が膨らんで、幸せでしょうか未来でしょうかみたいなさ、まいったなみたいな空気になってるところに持ってきて、うん、あの司会者の人がね、うん、ノリノリで行ったあたりは、
う
ん、あの司会者の人が上手いから、
そう、
笑えちゃうんだけど、気まずい空気にあんまり持ってってないような気がしてて、アフロ、アフロ田中君がいたたまれない感じ、
そうね、
で本人たちの、あの再現、愛の再現ドラマみたいなものを見せるけど、これもさ、もっと笑えていいはずなのに、
そうなんだよね、
うん、もったいないな、
そうなんだよね、
もっとこれ絶対笑えていい、
そうそうそう、やってることはね、あ、例えば俺、うん、脚本でこれ読んだら面白いじゃんこれっていう感じなんだよね、うん、ネタとしては、
これはもう絶対やりましょうっていうふうに、
ネタとしては面白いんだけど、
あそこまでやっぱちょっと気まずい雰囲気でいいんじゃないかなと
あの程度でいいの？もっと気まずい方が。
俺すっげえ十分気まずい感じしたけど。
じゃあこんちゃん乗れたんだ。
乗れたねすごい。乗れた、
うん、それは面白いな。
で、そうか。で、まずほらアフロなんだけど突っ込まないっていうのがあってさ、うんうん、
誰も突っ込まない。
お前ら突っ込めよ。そこでまず面白い。
面白い
な。でそれでいいと、で突っ込まなくていいと、下手にそうアフロよみたいな、やんなくていい、自然でいいみたいな感じ、うんうんうんうん、とあと。おおみたいなさ、だからモテねえんだよおめえみたいなさ、そんな感じだったよね。そうだからそういい感じで、なんて言うんだろう、なんかあんまりはずいい感じで外してくっていうのはなんか、うん、感じだったね、なんかね。うん、
じゃあ、 4人の仲間も結構、
あもうだからその4人の仲間とその、まアフロ田中のなんか青春、ちょっと後ろの青春
物語。ただのさ、ほら、うん、彼女を連れてきたよっていうのの一人がさ、もう思いっきり前髪がかかってる彼女、うんうん、目に前髪がかかってる彼女だったりして、うんうんうん、うわ、こんなんでいいのかっていう、
う
ん、そうそうそう思うわけですよ。
そう。
だからさ、なんか笑えないんだよ、俺。なんか笑えないんだよ。
いや、あそこ笑えないっていうよりかさ、お前ら、彼女連れてくるとかってこのレベルかよみたいな感じでいいんですよ、あの辺で。
まあまあ、
あんなさ、うん、もっと笑わなくていいの、笑わなくていいの、全然あそこは。え、この程度か。アフロ田中まだお前いけんじゃんみたいなさ、そんな感じで。じ
ゃあ、コンちゃんはアフロ田中に感情移入しない
だろ。そうだ、で、アフロ田中普通さ、そのこの程度のさ、微妙な女連れてきてさ、普通だったらさ、まあ、お前らこの程度かよみたいな言うのかと思ったら、そうでもなし。いや、お前なんか、お前もっとそうでもなしにとって言えばいいのに、みたいな。だけど、なんかまだやばいみたいな感じにしてんじゃん。俺、本当にいねえんだよ、みたいな感じも、うんうん。そういうところとかね、なんかね、それなんか微妙な、なんかズレみたいなところがなんかね。
はまった
感じ、ね。
テンポにはまったんだ。
そうだね、そう。
例えばさ、俺、ちょっとやっぱ残念だなと思うのは、うん、友達がさ、うん、ほら、クリスマスの日に、うん、アフロがびっくりさせたと思って、うん、中にね、うん、まさにさっきの話じゃないけど、うん、お尻に隠れてるっていう状況ですよ。うん、で、佐々木希と、うん、こういい感じになって、あの時の佐々木希の絡みもさ、うん、ティッシュ持っちゃった、うん、これ気まずいだろうっていうの、うん、そうじゃない、本来だったら俺大笑いできるはずなのに、うん、なんか笑えないんですよ。俺、もっとドタバタだなと思ったわけ。そしたらベヨンって出てきて、うん、佐々木希が、ハメ取り、うんうん、で、アフロがこんなことが不潔みたいな、ビンタして使ってる、うんうん、ごめんよみたいな、もっとドタバタに、
うん、もっとね、
ドタバタになる
じゃない。そこね、ドタバタにならないのはね、ちょうど良かった
んだよね。なんつうかな、ね、うんうん、ティッシュのところに関しても、うんうん、もっとなんか、あるある的な描写にした方がいい、
う
ん、さりげなく、とかっていうのの方がもっと面白かったような気がするんだよ
ね。漫画で言うと絶対面白いんだよ、あれは。
そう、あっみたいなね。うんうん、ただ、なんだろうね、ふんふんふんってやりながら、うまく隠したと思ったら、うん、佐々木希がこっちに回ってきて、うん、ああ、またバレそうみたいな、こういうさ、
そうそう、
バレそうでバレないような、こう、で、隠したのがまた裏目に出ちゃう的なさ、展開ができるような気がするんだよね。
多分それはね、アフロ田中が器用じゃないからだったと思う。そうに行って、あ、どうするんだろうなと思ったらさ、うん、で、佐々木の上振り向いたらもう掴んでんじゃん。うん、お前、うん、だからお前不器用なんだよみたいなさ、本当はそういう展開がね、あっていいんだけども、ああ、もうだから気をつけてって言ってんじゃんみたいな。
なんかね、
どうしたらどうしてこれで俺笑えないんだろうと思うんですよ。だってさ、じゃあちょっと、お前、自殺したじゃねえかなってさ、ああいうのするじゃん。あの人絶対俺好きなはずなのよ。あいつ自殺したぞみたいな。わーって入ってると、なんでねじじいじって訓練つけちゃってさ、外からなんか、女の声がみたいなさ、畳みかけるようにして笑えるはずなのよ、絶対に。どんなことやったって笑えるはずなのに、なんか聞いてみてる。
そうなんだよね。不思議なんだよね。
なるほど、そうやるんだ。俺大好きなのに。
不思議なんだよね。
このノリ。大好きで。しかも結構好きな人出てるんですよ、松田翔太君も好きだし、その仲間の一人で、多分あれ車の整備工やってる彼がハードロマンチックの悪役で出てくるのと、いつも悪役、ずっと悪役やってた男が、今回 非常に仲のいい感じで出てくるからね、なんか見てて楽しいなと思って、佐々木希って俺ちゃんと見たの初めてなんです
わ
これ。
あ、俺も初めて、なんかちゃんと演技、
演技してるの初めてだけど、はぁ、かわいいなぁとか、原美ちゃんかわいいなぁとかさ、このええ加減な感じ、モテ遊んでる感じ、これはおっぱいの柔らかさと同じと聞く。
そう
まみまみまみ、俺笑えていいはずなん
だ。笑えたじゃん、これ。
笑えていいはずなんだけどね。
と聞くと聞く。
本当に難しいんだよ。あれ、漫画で読むとね、多分笑えると思う。
ただ俺漫画みたいな表現 だったからな。
ワンカットで漫画でポンって載せるとね、あ、こういうふうな気持ちあるな、みたいなさ。で、なんだっけ、武田里奈ちゃんの出てる料理番組、変じゃないですか。かけちゃってください。振ってください、振るんですか、揉んでください、揉むの、絶対に俺笑えるはずなんですよ。
そう、あそこはね、あそこ武田里奈ちゃんばっかり見てて、これ武田里奈ちゃんっていいんだよね、里奈ちゃんだよね、
里奈ちゃんだよな、俺ら
里奈ちゃんだよなって思ってさ、まあでもなんだろうなと思ってたらさ、あの松田翔太のシーンに出てさ、なんだこの料理番組って、俺と同じこと思ってたんだよ。まず俺も今そう思ってたんだよと思ってさ、なんだこの番組。
体温が低い感じがして、笑いの体温みたいな、すごい低い感じがして、そこで乗れなかったのか。だから本来だったら予告編で使ってる、チキショー好きだーとかつって、こう、バーンと笑えたりするあたりとかさ。喜びに見てられるはずなのに、なんか俺ダブロ田中君に感情移入、
なんで、なん
だろうね、いや本当不思議なんで、
だってあれ普通の男だもんね、俺たちが感情移入できる男のはずだから、彼は。
そう
だからね、すごく不思議なのはさ、あのダブロ田中君真面目に働いてる割には趣味とかないのとかさ。
そうだね、
ヘラブナ釣りが
ね。ヘラブナ釣りか、
あれ趣味なの。
ね、
仕事をすっぽかして行ったのが、なんかたまたまヘラブナ釣り、
釣りがヘラブナ釣りが好きでかなりうまいようである。
ああ、じゃあまあ、漫画がそうだからちょっと入れてみたって感じ。
野球は嫌いだが野球部顔負けの実力を持つ。
それはね、
一秒ずつ
俺は出てもらおう。
この映画ね、みんなでロケしてるんですよ。
そうなんか、あれ商店街とかあれ
商店街、ね、ジョイフル箕輪なんですよ。
ね、そう
で、俺仮に行ったら、ジョイフル箕輪のビデオ屋さんで、この辺出て回すって言って、縦看板が立ってて、じゃあと思って、本当にさ、やっぱ自分の地元が出ると楽しいね。
そう、ついでに言うと、佐々木希美とアフロ田中がデートした高瀬は、あれね、うちの近くの高瀬。多分下板橋のね。
どこ高瀬
って。高瀬って、あのね、なんてだろう、レストランみたいなところ出てきて、でこれからどうしようみ
たいな。あれ板橋か。
そう、多分板橋。
あれもね、俺ね、見ねえなこの辺じゃあと思ったんですよ。
で、あとほら、ハラミケイちゃんに呼び出されて酔っ払ってさ、寝てるとこ、あそこはね、神保町のあのスズラン通りって、うちの会社の近く。
神保町なの。
神保町だ、そこ。三省堂の向かい、斜め向かいぐらいのところ。
あ、ここ知ってるみたいな。そうそう、自分の知ってるところ
。そう
俺自分の知ってるところだからこそちょっと笑えたのはさ、あのジョイフル箕輪で、二人がさ、初めてこうゴキブリかなんかの一件があって、
はい、
じゃあちょっとお礼にご飯って言ってご飯食べて、ほら二人で歩いてきたから、ああ美味しかったって言いながら歩いてくるんだけど、その方法ってさ、あのお寺とお墓しかないのよ。何もないはずなんだが、それ何食べてきたんだよ、カレー屋が確かにあったからって言われて、2人がこう、あの試しに本読んでる、雑誌読んでる本屋さんも、あのよく行く本屋さんなんですよ。で、2人が試しに雑誌を読んでるけど、そこ、あの車雑誌とかのコーナーって基本、いや、2人が楽しそうに見るようなものは特にないはずなんだが、みたいなところでね、笑える。
笑えそうと思ってね。
なるほどね。
そうか、いまいちだったんだ。俺は今年の邦画ナンバーワンぐらい。
本当はね、すごいね。
すごいね。あのね、原美希ちゃんと佐々木希さ
ん
がさ、何考えてるのか分かんない。まあ何考えてるのか分かんないもんなんだろうけど、どうせ何を言ってんですか、あんたたちみたいな。
ついでに言うと、その佐々木希ほら最後でさ、 自分が許せないのみたいに言っててさ、3回目ぐらいの自分が許せないのって滑舌悪くて何言ってんだろ
う
な、
そうそうそう、
自分が許せないのみたいな、ああ
それも楽しかった
それも楽しかった
へえ、俺もなんか佐々木希の演技で初めて見たけどさ、うん、やっぱ下手
そうだってなんかね下手すぎてなんか
言われてたからさ、俺も耳見てなかったんだけど、
確かに下手だけどね。あと最後ハイキックするんだったら武田里奈ちゃん主人公でもよかったんじゃないかなと思うんだ
けど、俺のハイキックはダブルでしょ、あそこは足上がるでしょ。
ただね、佐々木希バレエやってたとかだから、もしかしたらできんのかなみたいな、まあ、もしかしたら俺武田里奈ちゃんがダブルでやってんのかなと思った
けど綺麗なハイキックだった
もんね、だからね、おーすごい
な、おーすごいなっていう、うん、でね、ハードロマンチッカーの中で松田翔太君はずっとこう憧れてる女の子がいて、暴力にペットでやってる、うん、憧れてる女の子がいて清純な象徴として描かれてるんですよ、うん、でその子が援助交際やったっていうことを知って、うん、松田翔太が警察に引き取りに行くわけ、うん、で2人で歩いてる時に、ごめんねっていうものを言うと、うん、謝るんだったらそんなことしなきゃいいじゃないかって、うん、ギャッとおっぱい掴むんですよ、うん、でやめてって、うん、やった後、うん、何よって言って髪の毛をわしづかみにしてまたボコボコにしてしまうみたいな流れがあるんですよ、うんうんうん、アフロタ中でもおっぱい掴んでね、
そうそうね、
最後
ね、
あれなんであんなことしたの、
だから告白するよりはもう、うん、もう最後は破れかぶれ、
もうもう触っちゃえみたいな、
だから俺ハードロマンチッカーのイメージがあるから、松田翔太ってのはとにかくおっぱい触らせればもう天下一品だなった
腕でもんでも
役得ただハードロマンチッカーのイメージがあるから、いやって言われたらさ、うん、そこでアフロ脱いでさ、うん、佐々木希の髪で捕まえてボコボコにしろやっていう気持ちがあるからさ、うんうん、やられちゃったみたいな、やられちゃったみたいな、なんかこう、
そうか、
でもあれだね、ちょっとそれでもまあ考え方として古いかなってちょっと思っちゃったのは、うんうん、何がいけないか、うん、アフロ田中の何がいけないかっていうことを後半少しずつこう描いていくんだけど、うん、要するに本当はそう思ってないのに、うん、そういうふうにしとけば女の人にモテるよっていうマニュアル行動を取るじゃない、うん、でそれが最終的に、うん、女の人を傷つけるみたいなことをなんとなく言おうとしてるのかなっていう気はするんですよ、うん、マニュアルっぽい行動じゃなくて、うん、それが映画のテーマ、モテる、モテない男ってそういうことをしちゃいけないよって、もっと生身で向き合って気づいたりした方がいいよってことを言おうとしてるのかなっていう気はしたんだけど、それがもしかするとそうだとするとちょっと古いかなと、マニュアル行動だから女にモテないみたいなさ、本当の自分を出していかないといけないよ的なのがテーマなんだとするとちょっと古いかなとは感じたけど、
そうね、なんかそのね、
うん、徹底的な、じゃあモテないっていうのは説得力あったんだ、こんちゃん、
そうね、お前それじゃモテねえわみたいな、
うん、
俺らも松田翔太って知ってからさ、ほら髪の毛取ったらとか言うけども、うん、あれはモテねえわ、うん、あれ知らないもんだって、アフロしか知らないんだもんだって、ずっと子供の時からね、でアフロが自分を守ってくれてるからさ、
うん、そういうことでしょ、
そう
アフロでいじめっ子に勝ったから
もうアフロにしても絶対、やっぱり切ったらもしかしたらもっとバリバリモテるかもしれないけども、うでアフロがあるからもうなんかその下もダサダサみたいなね。
常に緑色だよ。
そう
あれはさ、あの髪型だったら誰が言ってあげればいいって話じゃない？もっとそれに似合うファッションすれば。
それをね、しないところがまたいいんですよ。そのアフロにみんなね、関わってないの。アフロだったらもうちょっとそのブラザー系のやつ
着て。そう
ね、それね、あえてしないけど、なんでタイトルアフロ田中。
はいはいはい。
みんなアフロから、避けてるところが逆に面白い。
いや、そこはなんか不思議でさ、うん、その切るって葛藤もないしさ、
う
ん、
そうそこにあってあって
そこに行かないじゃん。これがダメなのかもとかっていうのは一切ないじゃん。
う
ん、
そこに行かないからね。いいんですよ。
不思議な。
あ、じゃあアフロ田中良かったのかな。うん、ハードロマンチカー見てみて。
ああ、それいいかもしれない。
振り幅がどうなるか。
俺もね、松田翔太の映画ってちょっともしかしたら見てないなと思って。じゃあな。何があったっけな、ライアーゲーム
とか、
生き神とかあるんだっけ、うん、とかあるし、あ、ちょっと見てみたいなと思ってね。
あ、じゃあ松田翔太ファンになっちゃった。
あ、そこまでじゃない。ただ松田龍平よりかはなんか器用なのかなとかってちょっと思っちゃう。あ、まあ、松田龍平はなんか同じ役しかなんかできない感じだけど。
まあ、俺松田龍平でちょっと見たかったかな。うんうん、アフロさんが。
松田龍平。アフロ
だ。どうやってくれる。うんうん、本人にしてみたらすごい挑戦だったと思うよね、これね。うんうん、あんな男前がさ、あんなやつらつけてさ。ねうんうん、でもなんかね、やっぱりね、やりながら作ってる側が笑ってる感じするのよ、ちょっと、うんうん、笑いながら作ってる感じがして、うんうん、やりながら笑っちゃったらこっちはそんなに笑いまへんでみたいな、真面目にやってもらわんとみたいな。うんうん
どうなんだろうね。まあそうなのかな。うん、およくわかんないね。本当笑いって難しいなと思ったよこれ見て。
なんかリズムとかなのかな。なんか音楽の付け方とかもちょっとなんかハマってない感じがして。
何が悪いんだろうってずっと考えてんだけど。
いや俺はだからうちの主演監督で自分でやぼるから作り直してみれば。まあ。俺らが待ち望んでたアフロさんが、そうそう、これ。
があるかもしれない。
こういう顔をするもんでした
ね。難しいよね。いや、本当に。
俺、ズライ取れるんじゃねえかとか、大丈夫かなとか、あんな思いもつけて。
確かに、なかなかちゃんとね、バランスよく。
色こう首の骨大変だろうなとか、そういうことが気になっちゃって。
そう、なんか、暗いシーンで、なんか、ここに紐みたいのが見えた時があって、あれと思ったけど、ああ、影かと思ってさ、でそれは影だったんだけどさ、ああ、びっくりしたと思って。
やめてくれ。
でも見えてんじゃねえかみたいな。
わざとこうやって CG で消した
し、ね。いや、かもしんないね、もしかしたら。
そうか。こんちゃん、大絶賛。
大絶賛でしたね、
今年。
ハマれるだから、ハマれると、
うん、いいのかもしれない。
楽しめる
の
かな。確かにね、確かに。
噛まれなかったんですよ。うん、いい感じで、うん。
いい感じで冷静に。
冷静に見ちゃった。絶対これ俺好きなはずなんだ。おかしいな、おかしいなと思いなが
ら。うん、そうか。
だよね。
あそこの AV 以上、だって恥じることねえだろーとかっていうあたりとかさ、うんうん、好きなはずなんだけど、
うん、俺もあの辺はなんか、みたいな。ちょっとこっぱずかしいなみたいな感じだったけどね。うん
これ原作のテーマもこうなのかね。高校の時にみんなで一緒に遊んでた時間が、
うん、あれをなんか一つの今の
なんか、うん、これ読むと、うん、なんかそんなストーリーらしいストーリーはないらしいんですよ、うん、なんかあるあるネタみたいな感じを羅列した感じみたいな、
うんうんうん、アフロ・カメトンのその日常をやっぱり描いてるかじゃあ
そう。
なんかそのタイトルからしたら、映画はそれをギュッとまとめたような感じ、高校から
中退
して
みたいな。その中にあるエピソードを、うんうん、いろいろつなげたんじゃないの、うん、
ただ、佐々木のぞみちゃんのキャラは出てこないみたいなこと、なんかどっかで書いてる。
あ、そう。シリーズの全体を通じて、ストーリーもこれと言ってなく、
うんあそうな
のうん、男から見た女の人についての話や恋バナ、他には喧嘩の話、世間話などが描かれる、うん特にこの女の人の話は女性にモテたい、成功したいができないというメインの5人のリビドーや悲痛、苦悩が描かれる、ね、
どうもね、だから原作の方はね本当にちゃんと童貞スピリッツの漫画だと思うんですけど、うんうんうんどうもね、ビジネス童貞な感じこの映画つきまとうんですよ、俺からすると本当は違うじゃん、お前ら。
まあね、松田翔太だし。
松田翔太だし、お前ら、乗っている。おちんちん乾く守るんだから、マジックスしてた、お前。
そんなにしてないと思うけど。
っていう出てくる連中もさ、なんだろ、セックスして、童貞じゃないだろ、もう、みたいな、やっぱり思っちゃうんですよ。うんうん、で、多分本当に売れたっていうのは、うん、童貞スピリットをちゃんと描いた映画、漫画、うんうんうん、だと思うから、なんかもったいないな、みたいなさ。
そうね、なんか顔の作りもあるんだろうけど、なんか薄い感じなんだよね。
そう、全体
なんか欲望をみなぎらせてない感じがするんだよね。
すごいこう、うん、お前そんな、ね、中でなんかオナニーがどうこうみたいなさ、うん
うん、なんもないよね。
ない
んだよね。
し、エロ本、
エロ本もないんだよね。
そうそうそうそう。
なんかそういう、うん、なんかこうね、 青臭い感じの。
そうそうそう。で、なんだっけ、オナニーとかの描写ないのに佐々木の事務所に来た時はティッシュとか置いてあってさ、お前さっきまでなかったじゃんみたいな。
それまで楽しい。
そうそう、立つと、あと、ほら、最初のシーンでなんか、デリヘルかなんかの広告は布団の下に隠すのが、あれがなんか、佐々木のぞみちゃん来た時になんか、見られてみたいなあるのかなって言ったら、それはない、あ、それはない、あ、それはないんだ
と。やるなぁと思って。
やる
な外すなぁと思
って。いい観客だよ。
そう、あ、そう。
だからアフロかなんかに選ばれたのか
そうだね。
そうだね。俺はちょっと残念だから。残念だから、もうやっぱりどっかさ、エロ本、佐々木のぞみちゃんがちょっとエロ本を見るみたいな。ほら。悟り途中で開いた、ね、
あなんかね、
仏様みたいな、うん、まあ、リリー・フランキーに詫び入れに行くってさ、うん、ごめんなさいって言わせようとしてるのに最後まで言わなかったみたいな、あるじゃない、あれがよくわかんない、
わかんないね、あれわかんないね、
単純にわかんないんですよ、
わかんないね、
これどう、なんで言っちゃってきたらどういう
感じ、あれはね、だからごめんなさいっていうところに、うん
休んでしまいました。
ただそれだけです。ああ確かにそうだよなみたいな。お前そこでごってそのうちにごめんって言わせたいんだけど、お前そこでごめんって言っちゃダメだぞみたいな。そうなってくる。お前そこでごめんって言うな言うな言うな言わなかったみたいな。もうそこで言っちゃったらもう。
じゃあアフロ松田翔太のアフロ田中っていうキャラが好きなんだ。
結構合ってんなと思ってね。そうそうそう。
俺はねあそこでねごめんなさいって言って。なんか一つ人間性としてこうクリアするのかなという描写なのかなと思ったらば、外してるんだ。
そう、外して
る。それを全部。
いや、まあ、外すのはいいんだけど、謝ってたまるかみたいなキャラでもないじゃん。
ない。なんで謝らないかちょっといまいちわかんない。
わかんない
んだよね。すいませんって言ってしまえば、それあとは社長の。ご判断
に。そう、それがあったね。だからもうそれで、ただ事実はそれ、だからなんかお坊さんだっけ、それ
前に。
お坊さん、
え、
お坊さん、仏様。
仏様みたいな。そうそ
う。だからもうあとはもうお任せしますみたいなね。だから悟りを開いちゃったみたいな感じだよね。
あの時さ、やっぱもっと面白くしよう、あるでしょ。例えば、リリー・フランキーがさ。
あと、どんなの
リリー・フランキーがやけにそれ押すねお前言うことあるだろお前っていう時に引いてんだよカメラがずっともっとリリー・フランキーに寄ったり
押
したり引いたりすればいいあれ結局謝らずに帰っちゃったでその後リリー・フランキーに登場しないじゃないそれっきりで、だからなんかさ寂しいなみたいなさ、リリー・フランキーとかあのほら、リリー・フランキーとあれだっけ、吹越充が出てるシーンと結構それはそれでまた見る喜びがあるからさ、
でその後会ってで結局仕事行ってんじゃん、
はい、
ああ許してもらえたんだ、あれで許してもらえたんかよみたいなそんな。お前謝ってねえじゃんって後からなんかそんな謝ってねえじゃんみたいなそんなのが出てきちゃった。まあまあいいかみたいなリリー・フランキーも多分折れちゃったんだろうなと思って
全てハマってるね
全てそうだ
もう
全部いいように解釈してるのかもしれないね本当ね
俺いやだからハマれたんでしょ
そうだと
監督が作ってる人に
乗れたんだ乗れちゃってるのかもしれない本当にまんまと、ね、まんまと乗ってい
やだからそれだからその乗りが馬があったっていうことでいやこっちはさ
こっちはもう全然
出落ちですよ出落ち
そうか
アフロっていう以外おかしいところあジョイフル・ミノワだ、武田里奈ちゃんだ、
ね、
いやみたいなね。
そうか、そうか、難しいな。
難しいね。
俺みんな大絶賛かなと思ったんだけど、今日も。久々になんか。
ジョイフル・ミノワだから、作りはすごい好きです。すごい好きなんだけど、なんで笑えないのか
も。ああ、そう。
だから演出してる人も意図にはまれなかった。
なんだね、じゃあ。あの演出にちょっとはまんなかった。
でも明らかにスタイル、意図してやってるでしょ。
まあ、やってると思う。
あれは。失敗してるんじゃなくても狙い通り。
そうね、だと思うね。
でしょ、
あの微妙な彼女4人連れてきたりするとか、うん、とことことかさ、うん、ね、
そんなに良
かった、あそこ、おめえ微妙な、すげえブスでもねえさ、なんか
中間
微妙なとこじゃん、おいいじゃん彼女みたいなぐらいは言えるけど、その政治でさ、うん、
いや、それは、ね、確かに、それは確かにある。
うん、よく連れてきたな、こんな、見つけてきたな、みたいなさ。
それは、ね、確かにね、彼女連れてこられるとね、うん、あとね、うん、あの、彼女の写真をなんか見せられて、うん、いや、ちょ、これ写真写り良すぎるから、本物がこうじゃねえからなって言った、見せられた写真がさ、微妙だったりしてさ、写真写り良くてこうだったら、実物どんなのよ、みたいなのってのはね、確かにその空気は、あるけど、いや、でも、ああ、そっか、なんかリアリズムを狙ったのかね、そういうところのリアリズムっていう、ね、
そこをリアルにしなくていいじゃねえのみたいなところがなんか リアルだったりしてんのかね、
だから面白い、ね、いや、そう言われてみればあの空気よ、彼女を連れてきて微妙だなって思ってんのに、よかった、よかったねみたいな、おめでとうとかってやってて、俺彼女なんだよ、でみんなさ、自分以外変だって思ってんのに、ここで褒めとかないと、こいつが大事にしてる人だしみたいな、ハマれる人はハマれる
ね、そうだね、
そうね、
そうね、
はい、
はい、
そんなところ
ですね、
はい、はい、